不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
始まりはそこからさ、本当そう呼べる場所が僕にはある。江の島の波とずっと
皆さんこんにちは。8月1日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO、 パーソナリティの大谷隆康です。よろしくお願いします。さあ8月になりました。夏が楽しくなってきております。ちょっと今年は毎年7月に悩みがちだった不眠症、ちゃんとならずに済みました僕。これね、いろいろ試したこともあったんですけど、朝散歩とかね、日を浴びてセロトニン用とか、それも去年とか試してますけど、やっぱね、社長ラベンダーのねスプレーがやっぱ効きました。僕ね今試してるんです、ずっとめちゃくちゃ気持ちよく寝れるというか、ただリラックス効果が出るんですかね。これほんとね、ラベンダーのなんかそういうなんでピロースプレーみたいな、皆さんめっちゃおすすめです。なんか眠りが浅いなとか、ちょっと寝づらいなって思う方、一回試してみてください。ちょっとね好みが分かれると思いますが、そうなので8月は元気ですよ皆さん、どうぞ今月もよろしくお願いいたします。さあということで、この番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今途中で話しかけるから、はいとかうんとか言っちゃいましたよ。
ええそれを求めました構えずに突然社長って言ったら、はいなんではいって言ったのに、その後全然喋ってくれないなと思って喋っていいのにと思って、この振りがあるまで喋っちゃいけないなんてルールないですからね、
は
い、
あ、そうだったんですね。
ないです
だってそうだったんだ、
この場にいるんですもん。だって
そっかそっか、だからもうね前回はちょっとプールの営業時間調べてたりしちゃってたんですけど、はい、じゃあ大丈夫なんですね、そこから入って。
全然大丈夫です。
あ、よかった。
そして有益な情報をちゃんと実感しました、うん、ラベンダーの香りのスプレーに関しては。
金木犀じゃダメなんですか、大谷の大好きな。
いや金木犀でもいいかもしれないんですけど、うん、僕が嗅ぎ慣れてるんで、
あ、
なんかそのあんま効果がないというか、うん、ラベンダーの方がなんかこう
落ち着く、
ダイレクトにやっぱ香りが来るんですよね。なんかそれが落ち着く、はいはいはい、その強いとかじゃなくて、うん、なんか僕には合ってた気がして。
あ、
そうです、
よかったですね。
7月本当に元気に過ごせました。
ラベンダー強しだな。
ラベンダー強し、斉藤強し、うん、ございますよ。
よかったですね。
その情報ありがたく受け取りました。本当にありがとうございます。
素直にやってくれてありがとうございました。
いつでも素直です僕は。
あ、そうでしたっけ、
そんなへそ曲がりみたいな性格してませんよ僕は。
失礼しました。
8月もよろしくお願いします。よろしくお願いします。大谷と藤沢で GO、 この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷隆康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産についてをテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。さあ本日この放送を聞いている方、またアーカイブを聞いている方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけて感想などをどしどしポストしてください。はい、そしてポストしてくださった方、また一緒に番組宛にメッセージを送ってくださり、そのメッセージ番組内で紹介された方には番組特製のステッカープレゼントいたします。どちらともやっていただき、また X のユーザー名とラジオネームは一致させるように送っていただけると幸いです。どしどし応募ください。よろしくお願いいたします。大家と藤沢でゴー。はい、それではそれでは、今月ねテーマちょっとねいろいろと、いただいているんですが、ちょっと気になったメッセージもあるんで初週はこれ紹介しますね。ラジオネーム黒金さん、
黒金さん
ありがとうございます。ちょっとあの今月のテーマではないんですが、今頃になってふと思ったんですが、この番組の略し方相性って決まってましたっけ？X のハッシュタグは藤沢GO で、リスナーは GO 名詞ですけど、今まで番組名を略したことはないなと気づきまして、すでにスタッフさんとの間で使ってるのもいいですし、新たに募集してもいいですし、いずれにしても番組公式の相性があったらいいなと思いましたと。確かに、
あれ何かで言ってませんでしたよ、 OFGって何かで。
あ、 OFG って
なんかやってましたよね。
ホームタウンをあの作るにあたって、なんかその企画の時の名前で使った気がする。
略して使ってた感じでしたね。
OFG だ、大家と藤沢でGO OFG、
OFG
あった。でも OFG ってもうあれ以来使ってないっていうか、番組でで
もそうですよね、 OFG ってなんか単純すぎるんで、なんかこうひねりも何もないし、だから久川さんが言う通りなんかこうちょっと募集というか、
いやなんかねそうなんです よ、 いいですよ、ね、やっぱ最近この、テレビドラマとかでも、はい、長いタイトルのをちょっと短く略したりとかするの結構もう定番になってきてますよね、昔になっちゃいますけど逃げ鉢とか、あのあたりからちょっとそう、まあ、猫ひたもそうですけど、
あ確かに
そう、大家と藤沢でゴーって略しづらいな。
へー、おい、だからなんか募集したいっすよね。
あんのかな、
多分僕らじゃ考えつかないものが。
大家藤沢GO、大藤GO、大藤GO、大藤GO だと大藤さんみたいななっちゃいます。なんかもしアイディア思いついた方送ってもらっていいですか。
ぜひともお願いします。
まあ、OFG っていうのがなんか文字に起こすんだったらいいかもしれないですけどね、 OFG は、なんか言葉にするとなんかちょっとなんか堅苦しい、
これなんかちょっと難しいですよね。
そうですね、でちょっと盲点でした、黒金さん、ちょっと気づかせてくれてありがとうございました。
ありがとうございました、
さすがです。さあ、こんなメッセージとあともう一ついただいております、はい、ラジオネームあずきまめさん、
あずーさんありがとうございます。
こんにちは、パーソナリティのお二人が湘南藤沢市民マラソンに参加を検討しているとのことで、私も参加しようかなと思い始めました。
お、
湘南藤沢市民マラソンは応援で参加したことがあるので、はい、今度は景色や雰囲気を実際に走って体験するのもいい経験になりそうです。普段はウォーキング程度しか運動してないド素人がマラソンを始めるにあたって必要なことは何でしょうか、教えていただけると幸いです、助かります、ですって。
いや無理、いいじゃないですかね。でもその応援に来てくださる方もいれば、参加しながら応援してくださる方もいると思うので、逆に僕らもその方を応援するみたいな感じにしたいですよね。
ただ
心意気か、
いやあの心意気だったら話せますけど、必要なことってなると難しいな。僕だって左膝痛めちゃうんだもん。
ペース、自分のペースを知るっていうのがまず僕は大切かなと思ってて、1キロを何分で走れるか、6分で1キロの人もいれば、7分で1キロの人もいれば、 8分で1キロの人もいるんですけど、だから1キロ何分かって一回測ってみて、うん、で辛くないペースっていうのが分かると思うんですよ。
確かにそうですね、はい、それ大事かもしれない。
そうだ、そのペースでずっと10こんあのアズーさんはハーフで考えて、ハーフというかあれ10キロぐらいなので考えてるんですかね、
うんうん、
だとしたら10キロを耐えられるペースっていうのがを知ることがすごく大切だと思います。
そう、よくマラソン大会の用意ドンのシーンとかって報道ニュースとかであった時にみんなこう走る方こうストップウォッチ、はい、時計をこういじってる結構見ると思うんですけど、はい、あれプロだからとかじゃなくて、はい、全然僕でもあれやって、うん、自分がそう今社長が言ってたように今キロ何分で走ってるのかなっていうのを、そうそうそう、同じペースで走った方が多分体に負担が少ない、
うん、そうですよね、
ことが多いと思うんですよ、うん、そう僕はだから早く走るときはキロ6分とか、
うん、
で、あるで6分半になったもうちょっと早くしようとか、はい、でも後半やっぱ辛いとちょっと落として、うん、このペースで走るもうちょっと、キロ7分あ、うん、キロそうですね7分8分とか、うん、ほんとキロ8分でもいいからそのちょっとちらって時計を見て、うん、あ今意外と早く走りすぎてるなとかもあると思うんで、うんうん、それは自然と無理しちゃってるから
それを
あじゃあもうちょっと落としていいんだとか、うん、なんか事前に練習するときにもちょっと腕時計をつけてどれぐらいで走れてるかっていうのは見た方がいいかもしれないです、ね、
だすっごい楽なやつと、うん、ちょっと辛いやつとめっちゃ辛いっていう3段階ぐらい知っとけば、ちょっと辛いだったらずっといけるじゃないですか、うん、大体で楽だとちょっと遅すぎちゃうかもしれないし、
そうですね、
めっちゃきついだとちょっと頑張りすぎちゃうかもしれないので、
うん、
3つぐらいその1キロあたり何分で走れるかっていうのは知っておくといいですよね。
まずは本当に軽くあの練習はあの必須なんでやってもらって、うん、あなんかすごいまともなことを回答できた、
うん、あ僕が言い出したんですけどね、
で僕もそれで一緒になって答えたんですけどね社長きっかけは社長ですけど、あずきまめさん、はい、ちょっと頑張ってみてください、はい、ちょっと他のゴーメイズの皆さんもね、うん、あの参加できる方がもしいらっしゃればぜひちょっと一緒に走れたらなんて思いますので、
ね、
ぜひぜひエントリーしてみてください、はい、さあ社長今月もあのコーナーお願いします。
はい、本当に愛してる大家への挑戦状。ちょっとですね、あの月初なのでね、難易度は今僕すみません迷っちゃったんですけど、
すごい悩んでる、
まあこれ
すごい悩んでる、めちゃめちゃ資料を見て悩んでる怖
はい、
月初ですよ。でも社長月初ですよ、
ね、だからちょっと出し方を優しくすればいいかな。はい、ではいきたいと思います。藤沢市議会だよりというですね、うん、市議会員さんのこう市議会の内容が冊子になってるものが、まあ、無料で配布されてるんですね。で、まあ、この中にあった、何難しそうな顔をしてますね親君も、
はい、藤沢市議会でたまにね
見てます、
たまにね、たまにちらっと見るんですけど、
はい、なるほど。でこの中からちょっと出したいと思います。はい、でこれはですね、まあちょっと少し前ですけど5月の臨時会で、出たもので3議案が承認同意されたんですね。で1つ目は何かというと、とあるものを藤沢市立中学校へ、配布する、新規配布するっていうのが1つ目で、2つ目はあの子ども誰でも通園制度の実施についての、あ実施についての条例を制定で、3つ目は自転車駐車場整備費っていうもの、この3つが新たに承認可決されたんですけども、問題はその1つ目の藤沢市立中学校へとあるものを新設更新しました。そのとあるものっていうのは何でしょうか。
え、
でヒントは12,042。
12,042
はい、これが新設されたんで、それの予算を可決されたってことですよね。
はい、はい、
だその1万、ヒントは12,042台藤沢市立ってことは結構な量ですよね、1校に対して。
すごい、1校に対して、
はい、
1校に対して、
そう、
あ
バスケットゴールとかだったとかは考えられないですよね。もう
でも1万
かサッカーゴールとかもないですよね。
待って
1万2042台
台っていうから、
そう、まあでも将来のためになるもの
1台、
はい、
待って、でもなんかタブレットじゃないもんな、そんな多く配布しないもんな台、うん、なんだそんな多く。
でもなんかちょっと惜しいです。
授業で使うものとか、
う
ん、
そうそう授業で
使うになりますよね、はい、でもさ、
いい線いってる、いい線、今すごいゴールにね、なんか大谷高安が歩いてってる感じが今、見てます。
珍しい、
ゴールに向けて
教育に必要な、だから最近はタブレットを使う学校もあるけど、うん、はい、あ、1万でもテレビとか違うもんな、モニター違うよな、はい、パソコン違うよな、うん、パソコンだってあるもんね。待って、タブレット以外、
正解、パソコンでした。
あ、パソコン、
はい、ちょっと今ね、迷ったんですけど、ファイナルアンサーって聞こうと思ったけども、月初なんで正解、素晴らしい。
そう、だから藤沢市内の中学校に、はい、
に学習用ノートパソコン
1万4000、
はい、
ってことか、
はい、
そういうことですね。
そうなんです、2 in 1コンバーチブル型ノートパソコン1万2042台を取得財産として、その予算組を取ったと、
はい、
いうことです。だから藤沢市のね、中学生は新しいパソコンでまた勉強ができるようになったんですね。
なるほど、
はい、
そういうことですね、
うん、
ちょっと今なんかポンポンポンポンなんか言って正解になっちゃいましたけど、
うん、
いやだ、生徒の皆さんも新しくなることで、うん、なんかそのテンションが上がったりモチベーションになるのもいいですし、うん、多分やっぱプログラミングを勉強する時代にもなってるから、
ね、そうですよね、
多分その性能も新しいものにしなきゃってなってたんでしょうね、
ね、
多分、
うん、
じゃあ正解ということでいいですか、
ね、月初なんでちょっと優しくしちゃいましたけど正解です。悔しい、
ありがとうございます。
おめでとうございます。
やりました。すみません、じゃあ社長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、この番組のリスナー5名の皆さんからの応援の挑戦状などはこれだなどありましたら、ぜひ番組宛てまでお送りください。 SNS の X にてハッシュタグアルファベットで藤沢 GO とポスト、またメールでも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp go@radioshownan.co.jp です。
皆様からのメッセージお待ちしてます。
はい、ではでは今月のリクエスト曲ですね。はい、ラジオネームマシュマロムールガイさん、
マムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。ねえねえねえわらチューブさんが40周年ですよ。
おめでとうございます。
そうですよね、40周年記念のコラボレーションアルバム、うん、チューブ ×2 に以前リクエストで流してくださった私の一番可愛いところのアイドルグループフルーツジッパーが参加してます。知ってる、うん、一緒に歌ってた、あー夏休みを。ということでコラボ楽曲のファミリーサマーバケーションをリクエストします。
うん
うん、2グループのいいところがギュッと詰まった可愛くて明るい曲です。ですって、
夏っぽい曲なんですね。ってことは
そう、なんかそうフルーツジッパーの皆さんが、うん、あー夏休み歌ってると思って、うわなんか昔の世代に刺さるわこれみたいな思ってたら、うん、他の曲もあるんだねコラボ楽曲で。知ってました？
フルーツジッパーさん、
あやばいやばい、おじさんです。
あれ
おじさんが出てきてるよ。
スパフルじゃないですか。
スパフル
ではない。
スパフルは
とはまた別物。
スパフルは男性アイドルグループです。これは女性アイドルグループです、私の一番可愛いところ。
そのスパフルとの因果関係は
またありません。
ないんですか？
フルーツだけです
そういうことか。
フルーツかぶりなだけです。
なるほどね。
全然違う全然違う。もうその辺今後、
いやでもも
う混ざっちゃってるから
今日勉強します。
はい、
それが楽しみだな。
チューブさんとコラボしてるんです。
チ
ューブ世代の社長に刺さらなきゃいけない曲ですから、
ね、ちょっと期待してます。
はい、それでは聴いていただきましょう。
はい、
2つのグループですね、チューブさんとフルーツジッパーのコラボ楽曲ファミリーサマーバケーション。藤沢で GO! レディオ湘南 83.1MHz 大家と藤沢で5をお送りしております。藤沢ロバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、不動産分一本勝負。さあここからは斉藤社長に不動産についてのお話を3分ぽっきりで分かりやすく教えていただこうと思います。今回のテーマ、社長お願いします。
はい、今回は退去予告についてのお話です。
あ、退去予告、
はい、
なんかちょっと契約書にいろいろ書いてあるのを想像する、ね、
そうなんです。そこを掘り下げていきたいと思います。
かしこまりました。
はい、
では梶さんお願いします。
ファイト。
はい、退去予告っていうのは、まあ、今大家くん賃貸住んでますよね。でそこで引っ越ししますよって言った時に、うん、今のオーナーさんに対して私出ていきますよっていう申告することを退去予告と言います。はいはい、で、これはですね、退去予告っていつからできるかって知ってます？
いつからできるか、
例えば大家くんが9月の30日に出ようと言った場合、はいはいはい、いつからできると思いますか？
あ、いつからできる、
はい、もう私出てきます9月30日にっていうのをオーナーさんに伝えるのは、
早めだったら全然いつでもって、
うん、正解、そうなんですよ。
あ、はい、
そう、早く言う分にはもう何ヶ月前でも問題はないんですよ。
はい、
でよく皆さん勘違いしてるのが、契約書に、大体1ヶ月前か2ヶ月前の予告が多いんですね。
はい、
までにはしてくださいと、うん、でどっちにしろその理由っていうのは、例えば明日出たいと言っても、うん、明日解約するのは構わないけども、うん、1ヶ月前って書いてあったら1ヶ月分の家賃は請求しますよっていう、こうルールになってるんですよね。うんうん、で大体9月30日今のお話を戻すと、まあ、9月30日に退去する場合いつ言ってもいいんですけど、ただ逆算してね、やっぱり1ヶ月前だったら1ヶ月前からもう次のとこ決めておくとか、家賃が二重にならないようにとかね、新しいところと、はい、まあ、そういう調整する必要があります。
はい、
で注意点としては、9月30日に出ると言ったらもう変更できないことが結構多いので、
あ
ー、オーナーさんごめんなさい、やっぱり9月30日って言ったんだけど10月15日にしてください、
はい、
とかはちょっとやりにくい傾向が多いです。
だからもう、はい、退去が日にちが決まって、はい、いくら早めに言ってたところで、
はい、
やっぱ早めすぎると、うん、もしかしたら変更する場合もあるから、予定変更になっちゃうかもしれない。もうそれ予告しちゃったらもうその日にっていう契約になっちゃうってことですよね。
なぜかというと、もう次募集しちゃって、もう大家君が9月30日に出るよという前提で次の人募集しちゃってるケースがとか多いので、
掲載されちゃいますもんね。
そうそうそう、空き予定って形で、だからちゃんとね、気をつけなきゃいけない。そのいくら早く決まってたとて、うん、早く言い過ぎちゃったりするとちょっともう変更できないものなので、うん、より気をつけていただければなと思います。
そっか、予定が決まったとしても、はい、僕は結構ギリギリを攻めるやり方を今までしてきたので、はい、あんま考えたことないですけど、確かに退去予告そのタイミングはすごい大事なんですね。じゃあ、
そうで、あとは賃貸の契約書に1ヶ月前なのか2ヶ月前なのか人によってこれ違うんで、うん、
はい、
自分の契約は何ヶ月前まで家賃かかるのかっていうのをきちんと確認しておくことが大切になります。うん、
あ、なるほどですね。はい、
ちょっと最近オーバー気味だったんで、ちょっと短く言い過ぎちゃったら、逆に大家くんがなるほどですねで稼いで、カジさんの顔色を見て稼いでくれたと。
しかもね、途中ね、はい、社長もね結構な情報をね早口言ってるから、ちょっとなんか波がやっぱりタイムを気にして、
そう、
波がすごい。
これいいですね、だから3分っていうところがやっぱあるから、いろいろ
確かに
背負うものがあるからいいですよね。
ちょうどいい情報量
を、うん、
そう知ることができるんで、
はい、
退去予告ということを教えていただきました。社長ありがとうございました。はい、ありがとうございました。不動産分一本勝負でした。
宅地や戸建てマンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。
現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、社長今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、最後ちょっと告知なんですけども、はい、今月ですね8月16日土曜日の、うん、16時から17時45分の時間で、うん、片瀬東浜、海水浴場にて、
はい、
ドスコイビーチクリーン、うん、はい、海さくらさんのイベントですね、
はいはいはい、
に、ゲストで出演させていただくことになりまして、
おめでとうございます。
一緒にビーチクリーンもする中で、
うん、
はい、お相撲さんたちと一緒になって、私回しもつけて、なんか分かんないですけど、お相撲さんと対決するのか分かんないですけど、
赤いふんどしじゃなくて回しの方ですね。
ふんどしから回しにレベルアップします。
そういうことですね。
はい、
はい、
ちょっとあの絶賛参加募集中だそうなので、
はい、
締め切りは前日の8月15日金曜日までなので、まだまだ余裕ありますが、皆さんぜひご参加検討していただくと嬉しいです。
行きたい。
はい、ドスコイビーチクリーですね、はい、皆さんよろしくお願いします。
はい、
ということで大谷と藤沢でご、お相手は私大谷孝康と
斉藤剛でした。暑い。梅干しレモンオレンジすだちかぼすクエン酸多めのランチタイムを、
酸っぱいの大好きです。